ルカ18章31から34節。イエスは12人を呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子について預言者が書いたことは皆実現する。人の子は異邦人に引き渡され、侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられる。彼らは人の子を鞭打ってから殺す。そして人の子は3日目に復活する。12人はこれらのことが何もわからなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかったのである。
皆さん改めてこんにちは、合同礼拝にようやく来ることができました。本当に感謝しております。皆さんのお祈りに支えられてですね、ここまで元気になることができたことを心から感謝しています。先ほど最初においちゃんが言ってましたけども、今月は5日の最初の日ですね、とこの最後の日曜日、2回とも合同礼拝ということで、1ヶ月に2回も合同礼拝がある。しかもその2週間前クリスマスもね、合同でしたから、本当に一緒に礼拝ができるっていうのは、グレーシャペルとしては珍しいことで、こんな機会だったんですけども、でもみんなで一緒に集えているってこと、本当に心から感謝しております。そこで今週私たちに与えられている御言葉なんですが、これは今読んでいただいた箇所なんですね。ルカによる福音書の18章の31節から34節ですね。もうここは読んで皆さんすぐお分かりだと思うんですけど、イエス様はここで何言ってるかというと、これからご自分にどんなことが起こるかということについて弟子たちに語ってるんですよね。それははっきり言えば十字架の死と、そして3日後の復活、それについて弟子たちに語っていらっしゃると。私たちが使っている新共同訳聖書という聖書の中には込み出しがついてますよね。その込み出しはどうなってるかというと、ここには修法には書いておかなかったんですが、新共同訳聖書の込み出しはイエス3度死と復活を予告するってなってるんですね。ここでイエス様はご自分の死と復活について3回目なんですね。同じことを3回目弟子たちに予告した。そしてこの3度目が最後になるんです。このあとイエス様はいよいよエルサレムに登っていきまして、都ですねに登っていきまして、そこにお入りになる。そしてそのエルサレムというその場所で、後に私たちが受難週と呼んでいるその1週間を過ごされ、十字架にかけられて殺されていくわけですね。ここに記されているイエス様の言葉については、先ほども言いましたが、皆さんに改めて説明しなくても、何言ってるかってことは誰しもが明らかにクリスチャンであればね、分かっているところなんだろうと思いますね。特に33節にね、彼らは人の子を鞭打ってから殺すってありますよね。イエス様がクリスマスにお生まれになった、これ先月、今から1ヶ月前にお祝いしたばっかりなんですけど、イエス様がこの地上に来てクリスマスの日にお生まれになった、それは何のためかっていうと、実は死ぬためなんですね。十字架につけられて殺されるため、すごい残酷なことですが、でもイエス様がこの地上に来られた目的は何か、一番大きな目的は何かといえば死ぬためなんです。十字架につけられて殺されるためであったということが、ここではっきり、ご自分の口から語られているということですよね。このことを私たちはここではっきりと改めて知らされるわけですが、ところがなんです、ここですね、このイエス様の言葉の意味が弟子たちにはよくわからなかったって書いてあるんですよね、34節にね。もちろんイエス様がお語りになった言葉の表面的な意味はわかるんです。エルサレムに行って侮辱されたり殺されてしまうという意味はわかるんですね。でもなんでそうならなきゃいけないんだろうかってことですよね。比喩でも例えでもないですから、その言葉の意味はよくわかるんですが、しかしここで語られている出来事の深い意味は弟子たちにとってまだ隠されたままだったって書いてますよね。つまりどうしてイエス様が十字架刑に処せられるようなことが起こるんだろうか、また3日目に復活するって何のことなんだろうかってね、さっぱりわからないっていうね、そういう感覚であったっていうことなんですよね。じゃあ皆さん、ここにいる皆さんどうでしょう。私は いやイエス様の言葉はもう分かってます、十字架も知ってます、復活の意味も知ってますってね、まあ、思われることが多いんじゃないかと思うんですけど、そういう意味でこの時の弟子たちとは私たちはちょっと違うと私たちの方では思うんじゃないかと思うんですよね。私たちは知ってるってことですね、分かってる。しかし私たちはここで語られているイエス様の言葉の本当の意味、その意味を本当に弟子たちとは違ってはっきりとわきまえているかどうか、このことはちょっと検討してみる必要があるんじゃないかと思うんですね。まあ、今日はそのことを共に問うてみたい、本当に私たちはこのことを知っていると言えるんだろうかということを確認してみたいということです。イエス様がここで言われているご自分の受難と言いますけど、難を受ける十字架と復活のことですけど、その受難について語られたことは今はルカの福音書を読んでますが、マタイの福音書にもマルコの福音書にも書いてあるんですね。みんな大事なことですからね、ただ少しほとんど一緒なんですが、詳しく注意深く見てみるとそれぞれちょっと違ってるんです。そしてルカはルカにしか使われていない言葉っていうのもあるんですね。まあ、今日はイエス様の語った言葉一つ一つを詳しく見る時間はないんですが、このルカだけが語っているこの中でみんな似たようなことが言われてるんですけど、ルカだけが使っている言葉に目を留めてみたい。その言葉は32節の中にありまして、乱暴な仕打ちを受けって訳されているこの言葉です。乱暴な仕打ちを受け、この乱暴な仕打ちを受けと訳されている言語はギリシャ語なんですけど、このギリシャ語は新約聖書の中であんまり使われていないらしいんですね。であんまり出てこない珍しい言葉だと。そしてこの言葉はよく思い上がりって訳されることが多い言葉なんです。思い上がり、まあ、この方がなんかピンとくる気がしますね。思い上がり、辞書を調べてみますと、思い上がりっていうのは度を越す、ね、境を越えてしまって行くという、そういう意味ですね。超えてはいけないその限界を、領域に踏み込んでいってしまって、そこでなお自分の思いを主張するというようなこと、それが思い上がりですね。思い上がりの心はもちろん一人じゃ生まれない、相手がいて思い上がるわけで、その相手に対して、自分がですね、相手を押しのけて無理やり押さえつけてしまうような自分がこの言葉の中にはあるっていうことですよね。そうやって人を押さえつけて踏みつけていながら、その下に踏みつけられてですね、どんなに相手が恥ずかしい思いをし、どんなに痛い思いをしているかということに全く気づかない、いや気づいていても、いやそんなの当然だと思っているようなあり方、それがここで言われている思い上がりという意味ですね。先週の礼拝で皆さん、私何学んだか覚えていらっしゃいますか？ほとんど忘却の彼方という人も多いんじゃないかと思うんですけど、ある金持ちの議員とイエス様との対話の物語から学んだんですよね。イエス様がその人に自分の財産の全部を貧しい人たちに分け与えて、で自分についてくるようにって言ったわけですよね。しかしこの人はイエス様に従うことはできませんでした。まあそりゃそうだよなって誰しもが思うところだと思いますよね。そんなこと無理だと、私たちはこの人にむしろ同情するかもしれない。しかし落ち着いて考えてみると、ここでイエス様はこの人の内側にあった深い罪をはっきり指し示されたっていうことは事実なんですよね。問題があったんです。だからそれをはっきりこの質問をすることで、その人の中にあった罪を示したってことですね。この人はいわゆる国会議員でもあり、あるいは地位があって名誉もあって大金持ちでもあったっていう人ですよね。そして聖書の教えも彼なりに守っていた、真面目な人でもあったということだと思うんですね。しかし人間がどんなに良心的に生きているつもりであっても、この人もまたここで言われている思い上がりという、そういうところの罪の中に生きていたんだろうと思うんですよね。イエス様はそれをちゃんと見抜かれていた。世間的に見れば、表面的に見れば何の罪もない、問題のない良心的な人かもしれません。しかし神の目から見たら、やはり思い上がりがあったってことですよね。だからこそこの人は、イエス様はこの人にね、貧しい人を顧みるようにってイエス様はあえておっしゃった。ここで主はその思い上がりの罪の高みから降りてきなさいってこの男の人に言ったっていうことです。それに気づきなさい、降りてきなさい、 という、そういうイエス様からの呼びかけの声だったんだと思います。まあそんなこととってもできないと私たちの方では思うかもしれませんけど、しかし私たちがこれはできないと言い張っているその時にイエス様はまっすぐ十字架に向かって進んでいかれたわけですよね。全てを貧しいものに施してどう生きるんだろうか、それはイエス様の十字架の歩みがはっきり示してくれている生き方なんですね。イエス様は十字架につけられます。イエス様が乱暴な仕打ちを受けたっていうのは、今見たようにこういう人間の思い上がりが神様であるイエス様を恥ずかしめて苦しめられているということを意味している。人の思い上がりっていうのがイエス様を恥ずかしめて乱暴な仕打ちを与えて、このイエス様の上に重くのしかかっている。そのようにしてイエス様を裁いている。人が神の子を裁くんですね。しかし事実はそうやってキリストを裁いて殺すことによって自分自身の罪が裁かれてしまっているってことなんです。考えてみると、今世界は、日本だけじゃない、世界、そうですね、軍事的な意味でも経済的な意味でも非常に混乱の中にありますよね。次から次へと起こる政治の世界の出来事、ここから私たちが学ぶことはですね、人間が、あるいは私たち日本人がどんなに思い上がっているかっていうことじゃないかと思いますよね。世界中の政治家が思い上がっているようにも思える、そんな時代ですよね。そしてその思い上がりが次から次へといろんな災いを生んでいるようにも見えてくる、そうじゃないでしょうかね、今の時代はね。しかしそれは実は政治家だけの話じゃないということに私たちは気づかなくちゃいけないんだと思うんですね。政治というのはその国に生きる人々の心を最もよく映し出している一つだと言ってもいいんじゃないかと。つまりこの日本の政治のあり方はここに生きる私たち自身一人一人にも関係している、それの表れだということも言えるということですね。だから政治家ばっかり悪口言っててはそれは自分が見えてないってことだってことですよね。批判は必要ですが、しかし自分自身の中にもある罪に気づかなければ何も変わらないんじゃないかと思います。私たち全てが作っている人間の姿、それが今の政治の世界の姿だと言えるんだと思うんですよね。戦争も政治の争いも、あるいは自然破壊のようなものも、実はそういう人間の思い上がりの結果この地上に起こってきた災いなんだということをしっかり心に留めておく必要があるんじゃないかと思います。聖書はそういうことを鋭く示しているんですね。まあ、さっきこの思い上がりっていう言葉、ギリシャ語ですけど、これはあの新約聖書の中にあんまり出てこないって言いましたけど、実は旧約聖書を見るとこれたくさんこの思い上がりと訳されるようなその似た言葉がたくさん出てくるんですよね。何よりもまずあの預言者たちの言葉ですね。人間の思い上がりを指摘してやまなかった、高ぶってなんだかった、高ぶっているということをね、預言者は伝えたわけですけど、その預言者たちの言葉が繰り返し繰り返し旧約聖書の中には出てきます。実はその多くの預言者たちはその人々が思い上がってですね、神様が使わした預言者の言葉に全く耳を傾けることもなく、いやむしろそういう預言者たちを迫害して殺すような、そういう苦しみ悲しみの中で死んでいったんですよね。その預言者たちが書いたことは皆実現するんだってイエス様はここで31節で語ってますよね。それはイエス・キリストがこの地上に来られたことによって全てが実現したということが言える。預言者が警告していたこと、預言者が予告していたこと、それがイエス・キリストの到来と十字架と復活の御業によって間違いなく実現したんだということですね。それをイエス様はここで語られたと言っていいと思いますね。イエス様はそこでその思い上がりの力にさらされて乱暴な仕打ちを受けられました。思い上がっているということ、それ自身がどんなに実は恥ずかしいことであるかということをですね、イエス様に乱暴な仕打ちを与えることによって人間自身が、私たち自身が実は明らかにしてしまった。そしてイエス様の十字架以降の人間の歴史を考えても、この恥ずかしさと思い上がりの歴史の連続であったと言ってもいいんじゃないかと思いますね。しかしその 人間の恥が明らかにされていく、その歴史の中で明らかにされていく、その中で実は神の救いの歴史も着実に進められてきたということですね。弟子たちにはこのことが分かりませんでした。この言葉を聞いた時にね。そしてさらによく分からなかったことは、人の子は3日目に復活するっていうこの言葉ですね。復活？っていうことですよね。意味は、言葉の意味は分かったでしょうけど、そんなことありうるのか、なんでそうなるんだろうか、どこに意味があるんだろうかってことでしょうね。34節にはわざわざですね、12人はこれらのことが何も分からなかった、彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかったのであるって書かれてますよね、ルカははっきり分からなかったってことを述べてるんですが、同じルカがこのルカの福音書をずっと読んできますと、イエス様の十字架と復活があった後の出来事まで記されていまして、このルカの福音書の最後の章である24章を見るとですね、復活なさったイエス様がエマオという町に向かっていく二人の弟子のところに現れて、復活したイエス様がですね現れて、そしてご自分が確かによみがえられた救い主なんだということを彼らに語られたという、その様子が書かれてあるんですよね。思い上がりのゆえにイエス様についていくことができなかったあの止める議員、その彼が寂しく去っていくその後ろ姿を見ながら、イエス様は人がご自分に従うことができるようになるのは神の力によるほかないって語りましたよね。先週やりましたね。それは人にできないが神にはできる、この人間にはできないことはことも神にはできるということがどういうことであるか、それがこの24章エマオの途上にの出来事に表されているってことですね。まさにそのご自分の死と復活を通してイエス様は神にはできるんだということを実現してくださった、表してくださった、教えてくださったってことですね。エマオの途上でイエス様と一緒に歩くことができた2人の弟子は、イエス様が復活された後、復活した後もですね、そう噂がもう行き渡っていたにもかかわらず彼ら信じられなかった。なんか変な噂が流れてるけど死んじゃったよね、死んだらおしまいだよねって形で、彼らは自分たちの町に向かって帰っていこうとした、イエス様についてきたんですけど、目の前で殺されちゃったんでもう諦めて帰ろうとしていた、そこに復活したイエス様がいつの間にか現れて道ともにこう歩き始めたってことです。イエス様は彼らとともに歩いてくださった。イエス様ご自身が御言葉の意味を彼らに解き明かしてくださった。そうやってイエス様から御言葉を解き明かされた時に、彼ら後で気づくんです。ああ、あれはイエス様だったじゃないか、そしてイエス様が語る言葉を聞いてた時に私たちの心の中は燃えていたじゃないかって、これ書いておきましたっけ、24章の31、30に入ってますか、入ってない、ああ失礼しました、読みます。こうルカが書いてます。すると2人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。2人は道でお話ししておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして彼らはようやく夜になって自分たちの村に着いたんですけど、着いた途端に今度はイエス様だって分かった途端にまたエルサレムに戻っていったっていう、そういう話なんですね。今この礼拝の祝福の中で私たちもそのようにイエス様に心の目を、あるいは耳を開いていただきたいと思いますよね。思い上がりの罪をはっきり示されて叩き潰していただきたい、きれいさっぱりとその罪を拭い去って清めていただいて、聖霊の火によって私たちも内側から燃やされたいというふうに思いますよね。そのようにしてこの思い上がりの罪のはびこるこの世の中にあって、清さと力強さと真実な愛を持って生きる者、歩む民、教会となっていくこと、それがグレシャペルという教会がこの地上に置かれている大事な目的でもあると言っていいんじゃないかと思いますね。さあ今日はこれから聖餐式を行うことになりますけど、主の食卓に預かりたいと思いますけど、まさにその思い上がりの罪を明確に言い表して、私たちが告白としてですね、そのことを罪を告白し、そしてその許しをいただきたい、そしてその思い上がりの罪のすべてをきれいさっぱり洗いざらいですね、流していただきたい、すっかりきれい救い取っていただきたい、 そういうイエス様の恵みを共に味わいたいと思うんですね。全身全霊をそのイエス様の恵みに浸すことによって、ああ私たちはそうやって罪許された、キリストによって罪許された家族であり一つの民なんだっていう、その一体感をですね味わっていきたい。その中で教会っていうものがどういうものかということをもう一度皆さんと一緒に確認する時でありたいと思います。一言祈ります。